その当時ってあまりこう、先ほどね、ビジョンっていう言葉を使ってこうやってる方いらっしゃらなかったっていう話なんですけど、実際経営者の方にそのビジョンっていう言葉をぶつけてお伝えしたときに、結構やっぱ変わっていきましたか、大きく。
あのね、結局僕が営業マン時代にかなりの数の社長にお会いしたんですけど、そういう話をして、僕はこう、将来こうなりたいんですとか、あるいは社長はどうなっていきたいんですか、なんて会話をするときに、乗ってくる人と乗ってこない人がいるんですね。
なるほど。
で、乗ってこない人が多いと分かりました、まずそもそも。それどころではないと。いや、そんな甘いもんではないと。いう方の方が、まあ、比率では多かったんです、
当
時。で、僕は、まあ、それはそれでしょ、もちろんしょうがないよね、と。でも一方で、今が同じく大変であるにもかかわらず、一方で夢を持ってる人もやっぱりいたんです。こういう人の応援することに自分がとても惹かれるって気がつきました。
なるほど。
つまり今が大変なのかどうなのかちょっと置いといて、将来に希望を持って、そこに向かってチャレンジしたいという人を応援することが、すごくワクワクするって気づいてた。
なるほど。なるほど。
で、僕自身も自分の目標を決めて、そこに向かって工夫してやっていくこと自体が、とても得意というか好きである。ってことは自分がやりたいことと、また一方で応援したいという気持ちが、ちゃんとリンクするなと思ったんですよね。それを仕事にしようと思ったら何かなって言ったら、まあ、いわゆる経営コンサルタントなんだけど、従来の形じゃないしなと。じゃあ何なのって言って、結局1年半ぐらい、独立してからちょうど1年半ぐらい考えて浮かんだ言葉がビジョナリーパートナー。
なるほど。
だったんですね。
なるほどですね。そういうことなんですね。わかりました。やっぱこうビジョンという、まあ、大切さはもちろんそうなんですけど、まあ、にせずご自身がこう、楽しさを感じたり、やっぱワクワクするポイントだったりもしたってことですね。なるほどですね。わかりました。今までですね、こう、経営者の方がね、先ほど悩み事のトップ3っていう話もありましたが、それってどういったお悩み事を抱えていたのか、またビジョンの大切さとかね、そういったお話をさし、お聞きしたんですが、そう、はい、最近ね、本を出されたということで、はい、ちょっとね、その辺の話も実は詳しく、実は著者の方からお伺いできればなと思ってるんですけど、どんな本ですかね。
今回はですね、タイトルが年間報酬3000万円超えが10年続く独立系コンサルタントの成功戦略というタイトルでして、
はい、
で僕、コンサルタントシリーズの方、今まで3冊書いてて、今回4冊目なんですね。過去の3作はコンサルのやり方を書いてきたんですけども、そもそも独立するにあたってどんな準備やどんな出会い方をしたらいいのかっていう、そもそも論の部分って意外と語られてないなと思ったんです。もともとちゃんとどう出会い、どうやって自分のことを自己紹介し、どんな風に勉強して、でどのように自分を発信して、コミュニティなんかも活性化しますから、どうやってコミュニティを活用するのかという、このパソコンの OS みたいなところがあった上に、得意なコンサルティングが乗っかるんじゃないのかな。特にこれ独立系の場合はね。サラリーマンコンサルタントでコンサルティング会社に勤めてる場合は、もうそこは担保されて守られてるからいいんですけど、自分で食べていこう、自分でお客さん開拓していこうと思う場合、その土台がないことには、そもそもコンサル力を発揮できないわけじゃないですか。ここをお伝えするのがちょうど今、21年やってきて、やっと言えるなと思ったので、それを本にしてみました。7つのカテゴリーでね。
なるほど。その20年以上の経験の、まあ、ベースの部分っていう、そもそもの OS ってキーワードが出ましたけど、そういったものがギュッと詰まってる本っていうことなんですね。
は
い、
そうですね。
はい、ありがとうございます。で、ちなみに和西先生はキャッシュフローコーチ、日本キャッシュフローコーチ協会のトップですが、キャッシュフローコーチ協会っていうのがどんな団体なのかっていうのをちょっと簡単にお話しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。僕が20年間やってきた内容っていうのをキャッシュフローコーチメソッドっていうものに体系化したんです。で、これは経営数字を使って社長の社外のパートナーとして本業発展に貢献しようと。社外 CFO となって本業を発展させていく、そんなパートナーっていう仕事なんですけども、これは全国に協会メンバーで470人以上いまして、今年の塾生さんも120人ぐらいいますから、年末には500から600人ぐらいになるという団体なんですね。まあ、言ってみれば、独立系コンサルタントやりながらも、一方ではこうお互いにジョイントして仕事をしたりとか、あるいはお互いに得意分野があるから、そういうことを情報化する、そんな場があった方がいいでしょうと。僕の6ヶ月間の養成授業を卒業したメンバーだけが参加できて、お互いに安心安全ポジティブな場の中で相互検査するという、そんなコミュニティになってます。
なるほど、ね、今安心安全ポジティブってね、我々ラジオでもね登場したキーワードがご本人から来ましたね。はい、はい、そのキャッシュローコーチ協会なんですけど、11月に大きな大きなイベントがありますね。
そうですね。
でそこもワニ先生からちょっとご紹介いただけますと。はい。
ありがとうございます。これ MVP コンテストと言いましてね。いわゆるこのキャッシュフローコーチ全国470人いるメンバーのチャンピオンを決めるという、6人 の精鋭がプレゼンを10分間やって、そこから観覧者が投票して、チャンピオンが決まるという、そういうイベントなんです。これもともと
は
何かっていうと、僕らコンサルの仕事って基本裏方ですよね、
うんうん。
社長のビジョンを実現するための黒子であり、裏方であると。
うんうん、
そんな裏方のような仕事なんだけども、とてもやりがいがあると僕は思ってるんです。
うんうん、
じゃあそのやりがいがある仕事をより世に広めたりとか、やってることをアウトプットする場があった方が、コンサルタントも日々の仕事が張り上げてるんじゃないかなと。
うんうん、
やりがいがさらに増すだろうなと思って、今から4年前に始めましたね、
うん。
で、2年目からは、僕がもう個人的にプロレスが大好きなので、聖地、後楽園ホールでやるぞって、もう見切り発車でやりまして、
うん、
で今年はそれがもう、後楽園ホールでも今年3回目、
うん、
次は4回目ということで、もうこれも本当に仲間たちがね、もう自立性としたやつを発揮していただいて、
うん、
もうほとんどプロの力を借りずに自前でそういったイベントができてるってのは本当にありがたいなと思ってます。
うん、なるほどですね。
うんうん、はい。11月25日、プロレス風に言うと 11.25! 楽しみですね。
楽しみですね。
はい、ね。ラジオの前でお聞きの方もぜひいらしてください。詳しくは日本キャスローコーチ協会のホームページをご覧ください。
はい。で、今回はですね、先ほどご紹介した、本ですね、独立系コンサルタントの成功戦略ですね。こちらをですね、ワニ先生にですね、視聴者プレゼントとして、なんと、著者サイン付きでご用意をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではですね、最後、ワニ先生に、お好きな曲を1曲紹介していただきたいと思います。何でしょうか？
はい、僕が独立当初、自分の心を奮い立たせるために聴いてた曲です。
おお。
ロッキー4のテーマで、サバイバーのアイ・オブ・ザ・タイガーでお願いします。
はい、ありがとうございます。今日のゲストはですね、日本キャッシュローコーチ協会代表理事、ビジョナリーパートナーのワニ達也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。